7ページから13ページまで、市政ニュース。自転車の利用状況などをお聞かせください。ウェブアンケートを実施します。ID 1067243。身近な移動手段である自転車について、市の施策を定める、一宮市自転車活用推進計画を改定し、利用環境などのさらなる向上を目指します。より実態を捉えた計画とするため、皆さんの自転車の利用状況などについてお聞かせください。回答方法です。ID 1067243、または7ページに掲載の二次元コードから回答してください。回答期限は8月31日日曜日です。お問い合わせ先は地域交通課です。定額減税の不足額給付金を支給します。ID 1061367。2024年度、令和6年度に実施した調整給付の金額に不足が生じる方を対象に、不足金額を支給します。対象者には8月から順次案内の書類を送付します。市で課税情報を把握できない方は手続きが必要です。詳しくはウェブページをご確認ください。受付期間は10月31日金曜日までです。定額減税給付金センターの電話番号は 050-3649-8006 です。受付時間は午前9時から午後5時まで、土曜日、日曜日、祝休日を除きます。12月26日までです。英語、ベトナム語、中国語、韓国語も対応できます。お問い合わせ先は市民税課です。便利でお得、市営駐車場。ID 1055094。一宮駅周辺には4つの市営駐車場があります。一宮駅東銀座通り駐車場。本町自動車整理場、大宮公園自動車整理場、市役所本庁舎自走式立体駐車場です。24時間営業や料金の上限額、夜間料金の設定がある駐車場もあります。4つの駐車場で利用できる回数駐車券も販売しています。販売場所は一宮駅東地下駐車場、スポーツ文化センターです。ID 1055129。市営駐車場について詳しいことは、都市計画課にお尋ねください。アイビル5階中央図書館の催しです。夏の夜の怖いお話会。ID 1025115。日時は8月16日土曜日午後7時から。絵本紙芝居を使わないで語られる怖い話を聞こう。対象は小学生以上の方です。夕涼みお楽しみ会。ID 1024546。お話し会、お面工作を8月22日金曜日午後6時から7時まで、16ミリフィルムアニメの上映を8月23日土曜日午後6時から8時まで行います。お問い合わせ先はいずれも中央図書館です。三岸節子記念美術館の催しです。美術の学校 ID 1067139。三岸節子を深掘り。胸の内で鬼が騒ぐ 愛と葛藤の生涯、三岸節子。日時は9月7日日曜日、午後2時から3時30分まで。講師は堀尾真希子さん。文化学園大学名誉教授です。我が家のおばば。日時は9月14日日曜日、午後2時から3時まで。講師は三岸太郎さん、達夫さんです。いずれも定員は先着各60人。当日午後1時から整理券を配布します。参加料は各300円。中学生以下は無料です。節子っ子クラブ ID1067056。ひっかいて、削って、絵を描こう。9月21日日曜日、午後2時から4時まで。対象は5歳から中学生まで。小学3年生以下は保護者同伴です。定員は10人、抽選です。参加料は500円。保護者は観覧料も必要です。9月10日水曜日の午後5時までに電子申請でお申し込みください。お問い合わせ先はいずれも三岸節子記念美術館です。一宮市が誕生して104周年を迎えます。市制施行104周年記念式典を開催します。ID1041042。開催日時は9月1日月曜日午前10時から。会場は美祭市民会館です。式典では叙勲褒章受章者の栄誉を広く披露するとともに、市の発展に貢献した方々を表彰し、今後の活躍をお祈りします。ぜひご来場ください。お問い合わせ先は秘書課です。総合計画に関するワークショップの参加者を募集します。ID1049843。日時は9月6日土曜日と27日土曜日、午前9時30分から正午まで、会場はオリナス一宮です。内容は各回異なります。1回だけの参加もできます。第7次一宮市総合計画の進捗状況などを参加者同士の話し合いを通じて確認していただきます。対象は市内在住、在勤、在学の18歳以上の方、定員は各30人、抽選です。8月20日水曜日までに電子申請または電話でお申し込みください。お問い合わせ先は制作課です。一宮秋の緑化フェア、参加者を募集。緑化フェアは10月4日土曜日と5日日曜日、138タワーパークで開催します。募集するのは次の2つです。1、ガーデンコンテストの参加者です。ID1067144 をご確認ください。2、青空フリーマーケットの出展者です。ID1066794をご確認ください。いずれも申し込みは8月12日火曜日までに電子申請してください。お問い合わせ先は公園緑地課です。
性別を理由にもやっとした言葉を募集します。ID1050499応募用紙はダウンロード可能です。男女共同参画について考えるきっかけとして、身近な暮らしの中で性別を理由に 違和感を持った言葉を募集します。抽選で図書カード1000円分をプレゼントします。対象です。子ども部門は、市内在住在学の小学4年生から中学生まで。一般部門は、市内在住在勤在学の高校生以上の方です。応募方法です。8月31日日曜日、消印有効までに電子申請または応募用紙を郵送してください。お問い合わせ先は制作課です。住宅用火災警報器、必ず設置しましょう。ID100058。設置場所は、寝室の天井または壁に取り付けます。建物によっては階段や廊下にも必要です。役立った事例は、就寝中に住宅用火災警報器が作動したことにより、目が覚め、避難及び119番通報ができました。消防署などが、斡旋や販売をすることはありません。悪質な訪問販売にご注意ください。お問い合わせ先は、消防本部予防課です。もしも、を考える防災コラム。我が家の非常口は大丈夫？地震などの災害が発生した際は、すぐに避難しなければいけません。自宅の非常口に関する、日頃から備えておきたい3つのポイントを紹介します。1つ目は安全の確保です。避難経路に大きな家具や荷物を置くと、いざという時に避難の妨げになるかもしれません。避難を急ぐ場面で通れなくなってしまわないよう、家具や荷物の場所に注意しましょう。2つ目は非常持ち出し袋を非常口付近に準備することです。クローゼットに入れたままでは、緊急の時にすぐに取り出せません。避難用具、保存食、水、懐中電灯、ヘルメット、防寒具などをまとめて、非常口付近に備えておきましょう。三つ目は、非常灯の設置です。非常口付近に、停電時に、自動で点灯する非常灯を設置しておくと、暗闇の中でも安全に避難できるようになります。自宅の玄関やベランダが、いざという時には、私たちの命を守る大切な非常口になります。日頃から非常口を意識し、備えておきましょう。危機管理課からでした。高額な治療を受けるときの費用負担が軽減されます。1ヶ月の医療費が高額になった場合、申請すると自己負担限度額までの支払いで済みます。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。国民健康保険に加入している方、ID100158 さん。医療機関に限度額適用認定証を提示します。マイナ保険証を利用する方、70歳以上で負担区分が一般または現役並み3で資格確認書を提示する方は申請不要です。認定証の有効期限は毎年7月31日で、更新には申請が必要です。国民健康保険税の滞納がある場合は発行できない場合があります。申請方法です。資格確認書、マイナンバーを確認できるもの、本人確認できるものを持参の上、本庁舎保険年金課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所へお申し込みください。お問い合わせ先は、保険年金課 28-9011 です。後期高齢者医療保険に加入している方、ID1035802、従来の限度額適用認定証は廃止されました。医療機関にマイナ保険証または資格確認書に自己負担限度額等の負担区分を併記したものを提示します。負担区分が一般または現役並み所得3の方は申請不要です。申請方法です。資格確認書、本人確認ができるものを持参の上、本庁舎保険年金課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課へお申し込みください。お問い合わせ先は保険年金課28-8985です。市民病院だより、お薬手帳を持参しましょう。より安心安全な医療提供のために、お薬手帳は使用している薬の名前や量、服薬期間、アレルギー歴などを記録する手帳です。受診する際に持参していただくと、医師や薬剤師が薬の重複や相互作用の有無を確認でき、副作用などのリスクを抑えられます。複数の医療機関にかかっている方や、複数の薬を使用している方が安全な治療を受けるためには、お薬手帳が欠かせません。特に入院時に服薬状況がわからないと、重複投与の危険性や治療が遅れる可能性があります。お薬手帳があれば、薬の中止や調整を事前に判断でき、手術などの安全性が高まります。お薬手帳がない場合は、薬剤情報提供書などを持参しましょう。一宮市が導入している健康支援アプリ、ケンコムをマイナポータルと連携すると、スマートフォンでも薬剤情報を確認できます。詳しくは ID1063549 をご確認ください。11ページに市民病院ウェブサイトの二次元コードが掲載されています。お問い合わせ先は市民病院薬剤局 71-1911 です。
私立幼稚園の入園案内などを9月1日月曜日から配布します。ID1001398 願書は10月1日水曜日から各幼稚園で受け付けます。また、満3歳児の入園については随時受け付けています。詳しくは各幼稚園へお尋ねください。お問い合わせ先は保育課です。幼稚園、認可外保育施設を利用する方へ、幼児教育、保育無償化には申請が必要です。ID1030278 無償化には施設の利用前に申請が必要です。幼稚園に新たに入園する場合や、保育の必要があり、認可外保育施設や幼稚園の預かり保育事業などを利用する方は、利用開始までに施設または保育課へ申請してください。要件や上限額など詳しくは、ウェブページをご確認ください。申請前の利用分は無償化の対象外です。お問い合わせ先は保育課です。母子、父子、家父、福祉資金のご利用を ID1057462 一人親家庭が対象の子どもの高等学校、専門学校、大学の入学金や授業料などの貸付制度があります。 借り受けを希望される方はご相談ください。お問い合わせ先は、子ども家庭相談課です。8月15日の正午には黙祷を。ID10206868 8月15日は太平洋戦争が終結した日です。戦争で尊い命を亡くした多くの方々を追悼する全国戦没者追悼式が行われます。正午には職場や家庭で1分間の黙祷を捧げましょう。福祉総務課からでした。児童扶養手当など、現況届、所得状況届の申請はお早めに。ID10153144 受給資格がある方へ案内を送付します。案内を確認の上、お早めに申請してください。お問い合わせ先は、子育て支援課です。特別児童扶養手当など、所得状況届、現況届の提出をしてください。ID10207211 手当を受給中の方へ、8月中旬までに用紙を送付します。お問い合わせ先は、障害福祉課です。温水プールを廃止します。ID10671355 施設の老朽化に伴い、一宮市温水プールを廃止します。回数券の取り扱いについては、温水プール 77-4727 へお尋ねください。廃止日は2026年4月1日水曜日です。お問い合わせ先は、指定管理課です。町内会に助成金を交付します。ID10020220 次の交付金などを8月下旬に町内会口座に振り込みます。助成金の使い方は限定されていません。町内会運営の実情に合わせてご活用ください。町内会運営交付金。町内会会員1世帯あたり年230円。事業所などを含みます。町内会広報等配布手数料。広報紙配布一部あたり年380円です。市民協同課からでした。空き家などの実態調査を実施します。ID10671149 腕章・調査員証を身につけた調査員が市内全域を巡回し、空き家と思われる住宅と敷地の外観を調査します。調査員が敷地内へ入ることはありません。調査期間は8月上旬から11月下旬まで。委託業者は国際工業名古屋支店です。お問い合わせ先は住宅政策課です。特別障害給付金制度をご存知ですか ?ID10008400過去の国民年金制度では、サラリーマンの配偶者や学生などは、国民年金への加入が任意でした。任意加入の期間中に加入していなかったために、障害基礎年金を受給できない方は、条件を満たしていれば、特別障害給付金を受給できます。給付金を受けるには、65歳の誕生日の前々日までに申請する必要があります。該当する方は、本庁舎保険年金課、微災庁舎窓口課、 木曽川庁舎総務窓口課、または一宮年金事務所 45-1418 へご相談ください。詳しいことは保険年金課へお尋ねください。障害者就労施設などからの物品等の調達を推進します。ID 1014901。調達方針を定め、障害のある方が働く施設などからの物品、役務の調達の拡大に努めています。今年度の方針など詳しくは、ウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は、障害福祉課です。77歳以上の方へ、9月、10月に、敬老会を開催します。ID 1001019。開催する連区は、宮西、貴船、神山、大師、向山、丹陽町、今伊勢町、奥町、萩原町、千秋町、おこし、三条、朝日連区です。敬老会で祝い品を配布します。その他の連区は祝い品の配布だけです。対象者には案内はがきを郵送します。対象は1948年12月31日以前生まれで、一宮市の住民基本台帳に記録されている方です。お問い合わせ先は、後年福祉課です。弁護士による多重債務者無料相談会を開きます。ID 1024391。日時は8月21日木曜日、午前9時30分から午後3時35分まで。会場は本庁舎観光交流課。対象は市内在住の方。定員は先着6人、1人45分です。8月1日金曜日から19日火曜日までに、電話で観光交流課へお申し込みください。観光交流課からでした。事業承継、個別相談会を開きます。ID 1050753。申し込み書ダウンロード可能です。日時は8月21日木曜日、午前10時と11時30分。対象は、市内で事業を営む事業者と、引き継ぐ事業者です。詳しいことは、産業振興課へお尋ねください。これで、市政ニュースを終わります。